この時間は地元ラブなリポーターが区内のさまざまな活動を取り上げています。今回は3月14日金曜日に青戸駅から徒歩3分ほどのところにありますシニア活動支援センターで行われましたレジェンドたちに学ぶ葛飾海藻法への道しるべに波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ時々曇り、日中の最高気温も18度と桜も開花しそうな春の陽気となりました。レジェンドたちに学ぶ葛飾海藻法への道しるべは葛飾海藻法トレーナーの会、通称フクロウの会が主催し、午後2時から午後4時まで行われました。第1部はレジェンドたちに学ぶと題して、90歳を超えられたトレーナーや10年以上トレーナー参加者として葛飾海藻法に携わった皆さんが登壇し、海藻法についての経験談、そして元気の秘訣を教えていただきました。第2部は自主グループ意見交換会で、葛飾区内で活動する13の自主グループの皆さんが自身のグループのことを中心に発表をしていました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では地域包括ケア担当課介護予防係の伊藤さんに、葛飾海藻法の歴史とこれからについてお話を伺います。
取り組みなんですけれども、平成17年度より海藻法教室から始まりました。そこで区民の方を対象に海藻法体験会を実施し、海藻法が始まりました。で、平成18年度から海藻法リーダー養成教室を実施して、そこから数年経っていくんですけれども、だいたい平成20年度とかそのくらいには学生、高校生とか看護学生の方も巻き込んで海藻法をやっていたりとか、そういった取り組みをやっていました。まあ、そこから平成の中期25年前後とかになってくると、保健福祉計画であったり介護保険計画の中に介護予防としての海藻法を意識するようになり始めました。平成25年度よりフクロウの会といって、葛飾海藻法トレーナーの会が発足されました。また平成30年前後から外部の方とのやり取りが増えて、30年には NHK アーカイブスという海藻法の紹介する DVD であったりサイトというものがあるんですけれども、そちらの監修依頼があって、でそこから、ちょっとコロナを経てなかなか海藻法の活動がうまくいかない時もあったんですけれども、そこを経て今また活動を再開しているといったところです。近年では地域海藻法サミットといった外部機関とのお問い合わせも多くなったり、海藻法の注目度というのは高まっている印象です。海藻法というのは区内に13箇所の自主グループといって、地域住民の参加者と海藻法トレーナーというボランティアの方が中心となってグループを立ち上がっています。そこでボランティアさんとまた区というのは互いに協力し合っている状態で、私たちもその自主グループであったりフクロウの会のトレーナーの会の方と引き続き協力し合える関係でありたいなと思っております。また自主グループの参加者さんが減少傾向にあるという課題であったり、海藻法という言葉だけでなかなかどういう内容をやってるんだろうなって、こんなに素晴らしいことやってるけれども海藻法という単語だけだとなかなかその活動内容がイメージしにくいという、そういったところがあるので、例えばキャッチコピーであったりサブタイトル、区の事業もいろいろやってるんですけれども、そういうところで工夫をしていたりとか、あとは地域に出向いて一人でも多くの方に楽しんでいただけるようにやっていきたいなというのも考えているところです。であとは区の事業としては、思い出語る体験会というものであったり、郷土と天文の博物館で海藻法という事業をやっておりますので、そこでぜひお越しいただければ海藻法も体験できて、自主グループにもご案内もいつでもできますので、ぜひご興味がありましたらご連絡いただければなというふうに思っております。海藻法にご興味がありましたら、葛飾区地域包括ケア担当課介護予防係の海藻法担当までご連絡ください。連絡先が 03-5698-6202 までお願いいたします。
続いては第一部で登壇されたレジェンドトレーナー、御年92歳のゆいさんにお話を伺います。
印象に残っていることはね、3つほどあるんですけども、1つはね、ホームに った時ですね、若い女性がそばに来られて、いつもありがとうございます、私の母はこのホームにお世話になっているんですけれど、非常に性格が何でもかんでも否定的ネガティブな人なんですけども、この会に参加させていただいた時だけは見違えるように明るくなって、昔の話をいろいろとしてくれるんですよ、とても嬉しいんですよねって頭を下げられたの、それが非常に印象的でしたね。私たちの拙い話なんだけれど感謝していただけるというのは、これはありがたいことだな、嬉しいことだなと思いました。で、2番目はですね、異世代交流っていうことがありまして、農産高校に行った時の話なんですよ。で、テーマは昔の思い出なんです。高校生昔の思い出って何だろうと思いながら教室に入っていったんですけども、男女の学生が5名5名ずつで10名、そこに3人の先生がいらっしゃって、あとその日お話しなさるご年配の方がいらっしゃったんですね。で、まず最初にですね、みんなで我は海の子元気で歌ってもらったんですよ。その後ですね、80代の女性の方にお話を伺うことにしました。そしたらその方は、自分たちが小学校の頃はすごく楽しかったと、学校ですごくいいとこだった、うちに帰るのが嫌なぐらいね、学校好きだったんですよって話をなさったんです。そしたら生徒たちに、うっそ、信じられないわって、これブーイングなんですよ、ああと思ったんですけどね。そしてそのうちに生徒の場になったわけですよ。どっから見ても立派な生徒さんなんですよ、ハンサムだしね。で、私はきっと楽しいお話聞けるかなって期待したんですよ。ところがとんでもない、泣き出しちゃったんですよ。で、私もちょっとあれと思ったんですけども、結局自分の小学校中学時代はいじめにあっていたと、で辛かったと、毎日で辛くて悔しかったと、で誰にも言えないで、親に言えば心配するしっていうんで、自分の心の中にだけ収めておったっていう話をこうルルなさるんですよ。で、それをまあきっかけにしたようにですね、皆さんご自分が感じてた大変だったこと、悲しかったこと、全部吐き出してくれるんですよ、一人一人が。皆さんの言葉でね、カミングアウトみたいなもんですよ、まるで。で、あら、まこう今日は何でしょうかねって、告白の場のようだなって、まるでそう思ったんですね。でも最後にですね、終わってから生徒さんが握手しに見えたんですよ、何人もかもね。とても今日は良かったと、楽しかったと、今まで心の中に使えてたものがすっかり吐き出されたと、ありがとうございましたって、随分感謝されたんですね。で、回想法というものは何もお年寄りだけのものではないぞ、若い方にも十分必要なことなんだってつくづく思いました。で、快速の中にですね、4つありまして、その中の1つにここだけの話っていうのがあるんですよ。だからそれを私は強調したもんですから、余計に皆さんの人できやすかったんじゃないかなと、まずそれが2つ目の記憶に残ることですね。3つ目はですね、60代の女性なんですけども、地元に馴染めないで孤独だったんですね。で、人に誘われて回想法に入ってきたんです。ところが80とか90くらいのもう大先輩ですよね、その中におずおずと入ってこられましたね。で、その日のテーマが夏の果物っていうことでしたね。で、その人は冷えたスイカがとてもね、美味しいと。で、しかもテレビの先生がおっしゃるには、それは熱中症の予防になるんだってっていうことを披露なすったわけですよ。そしたらそこに居合わせたその参加者さんが即レスポンですね、ああ道理でうちのナースの娘はうちに来るたんびにスイカを持ってきてくれるんですよねって。で、またスイカかと思いましたけれど、今日のお話を伺って、それはやっぱり母親の身をね、案じてのことだったんだなってよく分かりましたって言われたんです。で、その60代の女性は、今までは誰からもまずどちらかといえば相手にされなかったのに、こうやって自分の話に反響してくれると、これはとてもとても今までにない大満足をその人は受けたんじゃないかなと思うんですよ。で、またその会はですね、日本の雅をやりましょうということで、毎年1回お茶会をやっているんですね。発泡スチロールをですね、大碗を100円ショップにて買ってきてですね、で、その60代の女性は絵がなかなか才能があるんですよ。で、その人が、じゃあ私が絵を描くって言うんでね、描いてくれたんです。で、皆さんにそれを毎茶碗としてね、プレゼントなさったんですね。そしたら参加してくれた皆さんは、お茶会が終わってからもとても茶碗を見眺めては楽しんでいると、そういうことやなんかこう続いてですね、そのうちに60代の彼女は、ああ自分も人 必要とされているところがあるんだな、非常にその明るくなってきましたね。それ見てて私たちも勉強になったんです、すごくね。これはおそらく彼女の魂の復活につながっていたんではなかったかな、仲介したのは回想法であると、それを思ってね、これはなかなかすごい方法だなとつくづく感じたことが、そんなことを思い出されますね。元気ね、あんまりくよきよしないことですね。でいただくものは何でも若い人と同じようにいただくと、ただし量を少し加減すると、それからやっぱり申し上げたように興味持つことだと思います、何事にもね。そうすれば自分でおのずと、深く考えるようになりますから、それが脳の訓練にもなっているんじゃないでしょうか。
では葛飾回想法トレーナーの会、通称フクロウの会会長の大西さんに、会長になったきっかけを中心にお話を伺います。
私の前はゆいさんが会長でね、長くやってこられたんですけど、3年4年前からぜひ引き継いでほしいということでお話があって、私が覚えてるのは1問だけ口頭諮問を受けました。回想法の魅力は何です、答えはね、非常に奥深い世界ですねって言ったら合格だ。本当にやっぱりね、奥が深い、やればやるほどハマっていくっていうかね、そこにはやっぱり同じ時代を生きた方ね、あるいはもうちょっと年上の方、戦争は知りませんけども、その戦争の名残とかね、こういろいろこう思いを馳せることができる世界が自分のね、回想に対する魅力ですね。やっぱり良かったのは、自分が忘れていたこと、すっかり記憶の彼方にあったものがたった一言で蘇ってきたことが一番ですね。それはやはり自分自身が懐かしいこととかね、思い出とか、そういうものに至る喜びがあるからと思いますけどもね、それが一番だと思います。
では司会を務めたトレーナーの高橋さんに、トレーナーになったきっかけを中心にお話を伺います。
私は介護の仕事をしておりまして、回想法にとても興味があって、ただ勉強するとこがなくって、こちらの養成講座を受けて体験しながら勉強しようと思ってきたんですけども、やってみたら自分のためにもなる、自分の将来の認知症予防だったりとか、それよりも何よりも先輩の方たちのお話を聞くのが楽しいで、毎回顔を見るのが楽しい、なんか自分の喜びになってきたんですよね。ちょっと魅了されたというか、そんな感じです。先ほどの、耳の遠い方、ご家族を亡くされて、2人も続けて亡くされて、それを乗り越える仲間がいた、仲間ができるってことが一番素晴らしいことなんじゃないかなと思います。自分にとってもそうだし、参加者さんにとっても。回想法は脳を活性化するだけじゃなくって、仲間ができる、孤立しない、させない、私たちも孤立しない、参加者さんも孤立しない、お互いに仲間作りをして、でなおかつ昔のことを知らないこととか、経験したことをお聞きしたりとか話したりとかして、脳を活性化して、ああ今日も会えてよかったって笑顔で帰っていくっていう、明るく楽しく懐かしくがいいとこですね。
いかがでしたか。会場ではレジェンドの皆さんの元気の秘訣、そして各グループの発表などに皆さんが熱心に耳を傾けていました。回想法は昔のことを思い出すこと、そして話すことで脳を活性化し、孤独感を和らげる効果もあるそうです。いつまでも元気で楽しく健康に生活できるように、葛飾区とボランティアのトレーナー、そして参加者の皆さんが活動されています。興味を持った方はぜひ地域包括ケア担当課介護予防係までお問い合わせをお願いします。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。
明るく、はい、明るく、楽しく、はい、楽しく、懐かしく、懐かしく、明るく、楽しく、
はい、ゆっくりします。
懐かしく。